ルカによる福音書第2章1節から7節。イエス・キリストの生涯その1。イエスの誕生。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ漬けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
昨年から今年にかけまして、いろんなシリーズで、メッセージを語ってきました。王様シリーズ、それから御霊の実のシリーズ、そして聖書の中の女性シリーズ、そして最近は信仰の助演団優勝シリーズということでお話をしてきましたが、今回から新しいシリーズを始めます。イエス・キリストの生涯、イエス様の生涯について見ていく、そういうシリーズです。4つの福音書に書いてありますイエス様に関する記事を時系列に並べて取り上げていきたいと考えます。これを私たちが学ぶことによって、まるで私たち自身がイスラエルの地をイエス様と一緒に旅をしているような、そんな思いになれたらいいなと思っております。そしてますます私たちがイエス様と身近な関係になれるように、イエス様がなんかすごく近い方だと私たちが感じられるようになれたらいいなと思っております。今日はイエス様が人として地上に誕生なさったこの記事を取り上げていきたいと思います。まず今日の箇所、イエス様の誕生について書かれている箇所を一節ずつ丁寧に見ていきたいと思います。まずは一節、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。この皇帝アウグストゥスというのはローマ帝国初代の皇帝オクタビアヌスのことです。ユリウス・カエサルの甥っ子なんですけれども、このアウグストゥスというのは称号です。名前ではなくて元老院が彼に与えた称号で、尊厳あるものというような意味があるそうです。記録によりますと、皇帝アウグストゥスは3回住民登録、これをしたということが分かっています。住民登録は人口を把握する、どこに誰がね、どれぐらいいるかっていうのを調べるわけですが、これは税金を取り立てたり、徴兵ですね、兵隊を集めたりする、そのための基礎資料にするということです。一節の住民登録は、3回行っているわけですけれども、一節に書かれている住民登録というのは紀元前8年に時期的に考えると行われたものだということがわかります。住民登録を行うにはさまざまな準備が必要です。ローマ帝国というのは広いですから、皇帝の命令が隅々まで行き渡って、さあ準備始めます、で実際に人々がその決められた場所に行って登録する、ある程度の時間がかかるわけですよね。だから紀元前8年に命令が出されたとしても、実際にユダヤの人たちが住民登録をするのは 1、2年後になったということが考えられます。つまり紀元前の7年とか6年ぐらいの話が今日ということになります。2節、これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。実はこの2節は 研究者たちを大変悩ませた箇所なんですね。今残っている記録によりますと、キリニウスがシリアの総督で、住民登録を行った年というのは紀元6年なんです。紀元前ではなくて紀元6年のことなんですね。ですから時期が合わないんですよ。イエス様が誕生した時期のシリア総督はサトゥルニスという別の人物なんですね。ですから単純にルカが間違ったんだという説もあります。しかしある人物が、これ名前はわからないんですが、シリアの総督を2回務めたというね、そういう秘聞が出てきたんです。そこである学者はサトゥルニウスがシリアの総督だった時代、つまり紀元の7年とか6年この時期に、実はキリニウスが、彼は大変有能な軍事的な実力者でもありましたから、キリニウスを助ける軍事担当者の総督として、シリア州を共同統治していたのではないか、そういう説を出している学者もいます。私としてはもう少し単純に、参考資料に書いた通り、最初のというふうに訳されている、このギリシャ語が以前のというふうに、何々の前のという意味も実はあるんですね。中心的な意味は第一のっていうのが中心的な意味なんですけれども、前のっていう意味もあるので、キリニウス、彼は大変有名な人なわけですよね。当時のローマ帝国の中では、このあの有名なキリニウスが行ったその住民登録じゃなくて、その前に行われた住民登録のことですよっていうふうにルカが言ってるんだろうと、これが自然な解釈かなというふうに私は考えております。いずれにいたしましても、イエスというこのお方は創造の産物ではなくて、世界史の流れの中で人として誕生なさった実在の人物であるということです。決して神話上の人物、創造上の人物ではないということですね。3節、人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。今の日本の国勢調査ならば、私たちが今住んでいる場所で回答することができます。最近ではインターネットを使って回答することもできるようになりました。以前はね、調査員の方が来られてね、留守だったりすると大変申し訳ない思いをさせることになるわけですね。しかしもう今はね、ネットで簡単に回答することができます。当然集計も非常に早い、わけですが、古代のローマ帝国ではそれぞれ、本籍のある場所、つまり先祖の出身地で登録をしなければならなかったわけです。なかなか大変ですね。次4節、ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。イエス様の地上での育ての親となるヨセフという人は、ガリラヤ地方にあったナザレという小さな村で大工をしている男性です。日本で大工というと家を建てる人をイメージしますが、古代イスラエルで家を建てたのは石工です。石とかね、そういうもので作られましたから、石をこう削る職人さんが家を建てたわけです。じゃあ大工ってどういう仕事かというと、家具とか農具を作る人なんですよね。ある時イエス様がね、私の首輝きを追いなさいっていうふうに人々に教えられたことがありますよね。私の首輝きは追いやすい。首輝きっていうのは2頭の牛の首をつなぐ、そういう道具です。でこれに後ろに荷車とかすきとかをつけて、物を運んだり土を耕したりするわけですよね。実際にイエス様はこのヨセフの手伝いをしたり後を継いだりして、 大工をされていたわけですから、当然首輝も作っておられたでしょうね。私の首輝は追いやすい、多分牛にとって非常に優しい、この首に当たるところが滑らかでね、使いやすい首輝だったのかもしれません。まあそれはさておきまして、まあ大工、ヨセフは大工であったということです。このヨセフはダビデの家系に属していました。ダビデの子孫ということです。ダビデといえばイスラエルの王様だった人ですね。ヨセフが住んでいたナザレの村は人口が100人程度しかなかっただろうと言われています。非常に小さな村なんですよね。そこで大工をしていたヨセフですが、世が世なら彼は王家の一員であったということが言えます。ちなみにマタイの福音書の一章にイエス様の系図が載っておりますが、これはヨセフの家系が書かれている。で、同様にルカの福音書3章にも家系図が載ってるんです。で、よく見ると最後の方がちょっと違うんですね。まあルカの福音書はヨセフから始まってずっとアダムの方まで遡っていく形で、マタイの方はアブラハムからずっとヨセフまで下っていく、そういう書き方されてるんですが、このヨセフに近いところの人物の名前が違うんですよね。で、それで学者たちはどう説明するかっていうと、マタイの福音書の方はヨセフの家系です。で、ルカの福音書の方はイエス様の母親であるマリアの家系を表していると、そのように考えられているわけです。で、それを見ると、このルカ3章の家系図を見ると、マリアもダビデの子孫だったということがわかるわけですね。2人ともダビデの子孫ということです。つまり、イエス様は法的にも、父親はヨセフ、地上での父親はヨセフということですから、血のつながりはありませんけれども、法的にはダビデの家系の子ということになるし、肉体的にも、ダビデの子孫であるマリアから生まれているわけですから、やはりダビデの子孫ということになるわけですね。なんでダビデの話がここに出てるかっていうことなんですが、昔神様がダビデ王に対してある約束をなさったんですね。で、そのことを読者に思い出させるために、わざわざダビデの家系であったっていうことがここで取り上げられているわけです。皆様お手元のアウトラインをご覧ください。アウトライン、そこに第一歴代史17章10節から14節の言葉、これを引用してあります。この地図が載っている紙の反対側の方ですね、こちらに青い字で引用してあります。ダビデへの約束と書かれているところです。あなたの日数が満ち、あなたが先祖のもとに行くとき、これは死ぬっていうことですが、私はあなたの息子の中からあなたの後に世継ぎの子を起こし、彼の王国を確立させる。彼は私のために一つの家を建て、私は彼の王座を常しえまでも固く立てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。私の恵みを私はあなたより前にいた者から取り去ったが、彼からはそのように取り去ることはしない。私は私の家と私の王国の中に彼を常しえまでも立たせる。彼の王座は常しえまでも固く立つ。このように約束されたんですね。学者たちはこれはダビデ契約っていうふうに呼んだりします。これで、ここに挙げられている彼と呼ばれている人、これはダビデの後を継ぐことになるソロモンのことではありません。ソロモンは永遠に生き続けたわけではないですね。そして永遠の王国を治めているわけでもありませんよね。彼は死んでしまいました。この予言はダビデの子孫の中から それまでもたびたび登場が予言されてきた救い主が誕生しますよという予言なんです。でダビデの家にヨセフが属していた、そしてマリアもそうだった。これはこのヨセフ一家のもとに生まれる、これから生まれようとしている子供がダビデの子孫、すなわち救い主である可能性があるということをここで示しているわけです。さてダビデはベツレヘムという町の出身でした。ですからその子孫であるヨセフもナザレからベツレヘムに赴いて住民登録をしなければなりません。ベツレヘムというのは首都エルサレムの南約8キロのところにある町です。このベツレヘムについても救い主に関する予言があります。紀元前8世紀後半に活躍したミカという預言者、このミカが次のような神様の言葉を取り継ぎました。ミカ書5章の2節、これも引用してありますのでご覧ください。ベツレヘムエフラテオ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい、だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。救い主はベツレヘムで誕生しますということがここで予言されたわけですね。ベツレヘムエフラテって言われてます。このエフラテっていうのはベツレヘムの別名です。創世記なんかにはベツレヘムはエフラテって名前で出てます。実はガリラヤ地方にもベツレヘムっていう町があるんですね。でそこと区別するためにベツレヘムエフラテっていうふうにここで言われているわけです。あなたはユダの氏族の中であまりにも小さいっていうふうに言われていますね。どれぐらい小さかったかというと、当時のベツレヘムの人口は約300人、多く見積もっても1000人ぐらいだろうと言われているわけです。私が終日働いております大玉村は村ですけど8000人ですから、まあ非常に小さな町というよりも村だったっていうことがわかりますね。しかしその小さな村でイスラエルを治める者、つまり救い主が誕生するとそのように予言されているわけです。人間として生まれたイエス様は生まれた後立派な行いをしたから救い主になったのではなくて、生まれる700年以上前から、いやそれどころかこのミカの予言によると永遠の昔から救い主として定められておられたということです。さて次にマリアが登場しますね。5節、身重になっていた許嫁の妻マリアと共に登録するためであった。ヨセフは許嫁の妻マリアを伴ってベツレヘムに向かいました。許嫁の妻、これ日本語だとちょっと変ですよね。日本だと婚約者は配偶者とは違う立場なんです。しかし古代のイスラエルでは法的には婚約者はすでに配偶者として扱われているんですね。婚約者と配偶者の違いは実際に結婚生活を送ってるかどうか、同居してるかどうかっていう違いがあるだけなんです。法的には妻なんですよね。だけど許嫁ですよということなんです。で婚約者の女性は法的には妻ですが父親の家で生活をします。相手の男性と一緒に暮らしたり、まして性的な関係を持ったりするということは許されておりません。 ところがその許嫁であるはずのマリアが身重になっていた、妊娠していたということです。出産が迫っている時期であったというんですね。まあ、今の日本なら、あ、授かり婚なのねでスルーされる話でしょうが、今申し上げた通り、古代イスラエルでは婚約者というのは実際の夫婦生活をまだ送ることが許されていないわけです。小さなナザレ村の中でヨセフとマリアは冷たい視線にさらされていたに違いありませんね。参考書によりも書いた通り、ナザレからベツレヘムまでは直線距離で約115キロあるそうです。ただガリラヤ地方、北のガリラヤ地方とベツレヘムがある南のユダヤ地方の間にはサマリア地方というのが挟まってるんですね。でそこにはユダヤ人ではなくサマリア人が住んでいました。当時ユダヤ人とサマリア人は非常に仲が悪かったので、ガリラヤとユダヤを行き来するユダヤ人はサマリアを通らないで、ずっと東の方にありますヨルダン川、そちらの方に大きく迂回をして、それで行き来したんですね。ですから150キロぐらいはあったんじゃないかなと思います。まあ、途中くねくねと曲がっている道もあるでしょうから、150キロぐらいあったんじゃないかと考えられています。しかもかなりの高低差があるんです。ナザレの標高が358メートルで、そこからヨルダン川沿いに下っていくんですが、実はヨルダン川って海抜0メートルよりもずっと低いところにあるんですね。でヨルダン川が流れ込む視界というのは世界で一番低いところにある場所なんですよね。ガリラヤ湖で海抜マイナス200メートル、視界はマイナス400メートルぐらいだそうです。ですから標高358メートルにあるそのナザレから一旦その川の方まで下っていくっていうのは600メートル以上下らないといけないっていうことですよね。で下ったら今度登らなきゃいけないわけです。ベツレヘムの標高は777メートル、1000メートルぐらいそこから今度ずっと登っていかなければならないということになるわけですね。もちろん平坦な坂ではないんですよね。登ったり降りたり登ったり降りたり、アップダウンは当然あるでしょう。まあさすがにマリアは妊娠していますから、徒歩ではなくてロバに乗って移動したでしょうけれども、それでも身重の体にとっては、まあ、大変な負担のはずです。まあ、そんな大変な思いを愛するその許嫁の妻にさせてまで、なぜヨセフはマリアを連れて行ったんでしょうか。まあ、彼女もダビデの子孫ですからベツレヘムで登録するってのは分かるんですけど、妊娠してるわけですからね、これ代理でやってもおかしくはなかったと思います。でヨセフがミカの予言を意識してベツレヘムで子供が生まれるように、そういうふうに考えていたかどうかは分かりません。しかし少なくともマリア一人をナザレに残して、村人たちからの冷たい視線や中傷の言葉を言葉そういったものにさらすのは忍びなく思ったっていうことは間違いないだろうと思います。そんなヨセフの優しさによって救い主がベツレヘムで誕生するという700年前のあのミカの予言が実現することになるわけです。さてマリアがまだ正式に婚姻関係を結んでいないのに妊娠したのには特別な理由がありました。マリアのお腹の中にいる子供、後のイエス様はヨセフの子供ではありません。では他の男性との間にできた子供なのかといえばそれも違います。マリアは聖霊なる神様のお働きによって通常の性的な関係によらず乙女のままイエス様を妊娠したわけです。マリアはそのことをあらかじめ天使ガブリエルから聞かされますが、それを信じ受け入れました。 古代イスラエルの女性が結婚する年齢はだいたい13歳ぐらいです。ですからこの時のマリアは今の中学生と同じような年齢だったわけです。そんな若さで人々から中傷されたり、婚約者であるヨセフに捨てられたりするかもしれない、そういう恐れを克服して神様が与えたその使命を引き受けようとマリアは思ったわけです。まあ、大変信仰深い女性だったんだということがわかりますね。またヨセフもそうです。彼は当初はマリアが浮気をして妊娠したと思って苦しみます。当然自分にはその思い当たる節がないわけですから、普通に考えたらマリアが他の男性と浮気をしてその結果妊娠したんだと考えるわけです。そして彼は苦しんで、そしてマリアを離縁しようとそのように考えていたわけですが、しかしこのヨセフにも神様は夢の中で、語られます。マリアのお腹の中にいる子供は不定の結果生まれる妊娠した子ではなくて、神様によって特別に宿った神の子なのだということを彼は聞かされるわけです。そのような荒唐無稽な話を彼は信じるんですよね。これもまたとても信仰的です。神様がこのヨセフとマリアをイエス様の地上の両親に選ばれたのが、まあ、わかる気がいたします。イエス様は単なる人間ではありません。神が人となって来られたお方、すなわち救い主です。しかも通常の人間は親たちの罪の性質を受け継いで罪人として、生まれながらにして罪人としてこの地上に誕生します。しかしイエス様は聖霊なる神様のお働きによってマリアの罪の性質を受け継ぐことなくこの地上に誕生なさいました。ご自分は決して罪を犯すことがない完全に清い存在なんですね。だからこそ人類の罪を身代わりによって取り除くことがおできになるわけです。最後6節と7節。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。普段は人が少ないベツレヘムですけれども、住民登録のために多くの人たちが集まってきたはずです。小さな村だけに大きなホテルなんかはないでしょうし、まあ、親戚の客間をね借りようとしても、まあ、親戚登録のために来る親戚は他にもいっぱいいたでしょうから、客間に余裕がないわけですね。そこでヨセフとマリアは家畜小屋に泊まることになりました。家畜小屋、まあ、あるいは馬小屋なんていう言い方もすることがありますが、小屋ではないんです。町の外にある崖に開いている横穴、つまり洞窟なんです。この辺りの地方では放牧している羊などを悪天候の時に一時的に避難させるために洞窟を利用していたんですね。イエス様はそういった洞窟の一つで誕生なさいました。そういうわけで生まれたばかりのイエス様は貝羽桶に寝かされたということですね。その際イエス様は布にくるまれたと書かれています。当時赤ちゃんが生まれますと、まず水できれいに体を洗った後、塩をねその皮膚にすり込んだそうです。なんかそうするとね、皮膚が強くなると当時は信じられていたそうです。でそれからこう手を伸ばした状態で体を布で巻くんですね。ただイエス様がここで巻かれた布というのは通常の赤ちゃんを包むおくるみとは違います。 これは実は死んだ人の体を巻くための布なんです。人が亡くなると町の外にある墓地までこう遺体が運ばれていきますよね。で、その葬送の列は途中でこの家畜小屋の洞窟に立ち寄るんです。そしてこの遺体にもつ薬という、防腐剤ですね、これを塗って布で体をぐるぐる巻きにするんですが、家畜小屋の洞窟の一部にはこの遺体を巻くための布があらかじめストックされているんですね。で、そこに立ち寄って遺体を処置してお墓に本格的に納めると。で、ヨセフとマリアはこの布が置いてある羊飼いたちが使うこの洞窟でイエス様を産みましたから、そこにある布を使ってイエス様の体をくるんだわけです。この後羊飼いたちに天使が現れて救い主誕生を知らせますね。その際救い主は布にくるまって貝羽桶に寝てますよと天使が羊飼いたちに言うわけです。すると天使たちはすぐに救い主を礼拝するために出て行ってイエス様がいるその場所を探すことになるわけですよね。でもすぐ発見することができました。普通私たちね、布にくるまって、貝羽桶に寝かされているって聞いてもどこの貝羽桶なのかってなかなかピンとこないですよね。でも割とすぐに見つけてるんです。それなんでかって言いますと、この羊飼いたちは職業柄救い主をくるんでいるこの布というのが遺体を巻くために保管してある布であって、そしてそういった布が置いてある家畜小屋の洞窟がどこにあるかっていうのを彼らはよく知ってるんですね。そこに行けばすぐ見つけることができるっていうことです。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、逆転勝利の神様を私たちは信じようということです。私たちが信じる神様は逆転勝利を与えてくださるお方だということを信じようということです。三つ申し上げます。それに関して三つ、一つ目は私たちは救われるということです。私たちは救いをいただくことができます。イエス様は救い主です。神様が人となって来られたお方です。王の中の王、主の中の主、全宇宙の支配者です。ところがこのお方はきらびやかな王宮で生まれたわけではありません。ベツレヘムという小さな村の、しかもその村の中ではなくて外にある洞窟で生まれたわけです。この後イエス様を育てるのは立派な王族ではなくて貧しい大工の夫婦です。多くの召使いたちに貸し付かれるわけではなく、誕生を祝いにやってきたのは当時は非常に見下げられていた、裁判では証言能力が認められていないほどに見下げられていた羊飼いたちでした。しかも生まれたばかりのイエス様をくるんだのは本来なら遺体を巻くために使われる布でした。このことを知った時に私は厳粛な気持ちにさせられました。イエス様の体を巻いたこの布というのは普通の産着ではなくて遺体を巻くための布だったんだということを知った時に大変心を打たれたわけです。イエス様は誕生した時すでに埋葬の準備をされたのだなと、そう感じたわけです。イエス様が地上に誕生なさったのはやがて全人類の罪の身代わりとして十字架にかかって死んで葬られるためです。それによって私たちの罪の罰はイエス様に全部転嫁されました。イエス様が身代わりにそれを全て受け取ってくださったんです。 そして私たちにもはや神様からの罰、罪の罰が下ることがないようになったわけですね。イエス・キリストがこの私の罪を許すために十字架にかかったこと、死んで葬られ、しかし3日目によみがえられたということ、それを信じるだけで私たちの罪は本当に許されて、そればかりか神様の子供にしていただくことができ、永遠に続く祝福を味わうことができるんです。イエス様は私たちを救うために、すなわち死ぬためにこの地上に生まれてくださいました。人は生まれながらにして神様に逆らう罪人だと聖書は言います。罪とは神なんか知らない、自分は自分の好きなことを好きな時に好きなようにやるんだ、そういう神様の存在とか尊厳とかを否定して逆らう自己中心的な態度、生き方、これが罪ですね。しかしこれまでどんな罪深い生き方を私たちがしてきたのだとしても、イエス様の十字架と復活を信じた時に、神様に逆らう神の敵ではなく、神様が愛し祝福してくださる神の子供に私たちは変えられるんです。神の敵だったのが神の子供に変えられる、そういう逆転勝利を私たちは手にすることができるようになったわけです。イエス様を信じた後も私たちは罪を犯してしまうことがあります。それでも救いが取り消しになることは決してありません。失敗をしてしまったり、過去やらかしてしまった問題行動を思い出したりして、自分はダメ人間だなというふうに在籍感に駆られたり、自己嫌悪に陥ったりすることがありますけれども、そんな時は自分は神様に許されており愛されているんだということを思い出して、自分に何度も何度もそのことを言い聞かせていきましょう。私たちはイエス様のおかげで罪を許されて、神様の敵であったものが神の子供として生まれ変わりました。そのような逆転勝利を私たちは手に入れたということ、これが一つ目です。二つ目は、私たちは変えられるということです。変えられる。私たちはイエス様によって罪を許されて永遠の刑罰を免れました。しかし、イエス様を通して神様が私たちに与えてくださる逆転の人生はそれだけではありません。罪を犯して許される。罪を犯してそれでも許されている。これの繰り返しではなくて、神様に喜ばれる生き方が徐々にできるように作り変えられていくっていうんです。私たちは神様の子供になりましたが、その神様の子供というタイトルにふさわしい生き方に変えられていくんです。徐々に。私たちの努力によって、しかもそれは達成されるのではありません。イエス様によって罪を許されたという喜びが、私たちが変えられていく人生の原動力になるのです。2016年のクリスマス礼拝の時にお話しした、礼話ですけれども、もう一度ここでご紹介したいと思います。カナダの刑務所に入った男性の話です。クリスマスの寒い朝に、その刑務所の前の道を貧しい身なりの女の子、12歳くらいの女の子が行ったり来たりしていました。ちょうどそこに刑務所の所長が通りかかって、何か刑務所に用ですかと声をかけました。するとその女の子は言いました。私、この中にいるお父さんにクリスマスプレゼントを届けに来たのです。すると所長は、私が責任持ってお父さんに手渡すからね。だから安心してお帰り。そのように約束をしてくれました。この女の子のお父さんというのは、強盗の罪で捕まって服役中でした。 そして刑務所の中では規則を守らずに喧嘩を繰り返して何度も独房に入れられる。まあ、そのために刑期が伸びていく。看守の人たちにとっては悩みの種である受刑者だったそうです。所長は約束通り女の子のプレゼントをこの父親のもとに持っていきましたが、この囚人は所長をにらみつけるばかりでプレゼントを開こうともしません。所長は何度も、お嬢さんが吹雪の中を届けに来たクリスマスプレゼントなんだ、早く開けてごらん、優しく何度も進めていくうちに、ついに父親はふてくされた態度ではありますけれども、プレゼントのその箱を開きました。そして、あっと声を上げました。箱の中に入っていたのは、目も覚めるような美しい金髪の束だったからです。そしてカードが添えてあって、そこには次のように書かれています。愛するお父さんへ、メリークリスマス。お父さんに何か良いプレゼントをと考えたのですが、お金がありません。だからお父さんが大好きだった私の髪の毛をクリスマスのプレゼントとして送ります。お父さん、早く家に帰ってきてちょうだい。お母さんが死んでお父さんもいなくなったから、私は今おじさんの家にいます。おじさんもおばさんもお父さんのことをよく言いません。でもお父さんは私にとって世界でたった一人のお父さん。私はお父さんが大好きです。今はどんなに辛くても寂しくてもお父さんの帰りを待っています。体を大切にね。毎朝毎晩お父さんのことを神に祈っています。カードを読むうちに、この父親の目から止めどもなく涙が溢れ出てきました。いつまでもいつまでも父親は泣き続けました。そしてこの日以来、この囚人はすっかり人が変わって模範囚となったそうです。この女の子が大切な髪の毛を切って捧げた、その犠牲的な愛によって、この父親のすさんだ心が溶かされて生き方を変えたのです。私たちもイエス様によって命を懸けて愛されています。例えではなく、本当にイエス様は私たちのために命を投げ出してくださいました。そのことをいつも思い起こして、私たちは感謝を捧げていきたいと思います。それが私たちの人生を根本から作り変え、それまでできなかったことができるようになる、それまでやめられなかったことがやめられるようになる、そのような逆転の人生を手に入れることができるわけです。というわけで、二つ目は、私たちは変えられるということ。三つ目、私たちは最終的に勝利を手にするということです。地上でのイエス様は貧しくて見下げられて、そして最後は同胞であるユダヤの指導者たちの策略によって殺されることになります。でもイエス様の人生はそれで終わったわけではありません。亡くなって3日目にイエス様は復活をなさいました。そして天に昇って、今は父なる神様の右に座っていらっしゃると聖書は教えます。イエス様は神様の右の座で何をされているかというと、私たちのために取りなしをしてくださっているんだというのです。私たちが祝福されるように、どうかあのものをね、もっと祝福してあげてください。あのものの罪をね、清めてあげてください。あのものをどうかね、根本から作り変えてね、今までできなかったことができるようにさせてあげてください。私たちのために神様に、父なる神様に願っていてください。これが今のイエス様の姿です。それからやがて父なる神様が定めた時に、イエス様はもう一度この地上に戻ってこられます。これを再臨というふうに言います。再臨、再臨の目的は、ミカの預言やダビデ に対する約束で語られているように、王として世界を統治するためです。最初にいらっしゃった時、まあ、初臨なんていうふうに言いますが、最初にいらっしゃった時のイエス様は貧しくてとても王のような姿で地上を歩かれたわけではありませんが、二度目にいらっしゃる時はイエス様は王としてこの地上に帰ってこられるのです。そして世界の王としてこの世界を統治なさいます。再臨のイエス様は神様の敵をすべて打ち破って地上に平和をもたらされます。そして愛と正義によってこの地上に住む人たちに幸せを与えてくださいます。イエス様を信じた私たちは、イエス様が地上に建設なさるこの理想的な王国、聖書では神の国とか天の御国なんていうふうに書かれています。また千年王国なんていう言われ方もします。そういう理想的な王国に私たちクリスチャンは皆招かれているのです。そこに住む市民権を私たちはすでに手に入れています。今のこの世の中というのは矛盾に満ちていますよね。人と人とが傷つけ合ったり、正直者がバカを見るようなことが起こったり、恐ろしい病気や災害が人を苦しめたり、自然が破壊されていったり、どんどん世界が悪い方向へと向かっています。しかし最終的に私たちは勝利を手にするというのが聖書の教えです。神の国に私たちが入れられた時、そこで私たちは愛と平和に満ちた幸せな生活を送ることができるようになるのです。今私たちの教会のあるご夫妻が、古いご実家の建物を取り壊して、新しい家を建物を建築中ですね。きっと完成が待ち遠しくて、いらっしゃると思います。私たちもね、そこに、招かれてどんな家ができたかななんていうふうに実際に見るのが非常に楽しみです。私たちも将来、私たちに約束されている素晴らしい家、第二の地上の人生が用意されているんです。それを想像しながら、ニヤニヤしながら、今のこの第一の人生を送っていきたいと思います。ベツレヘムの洞窟の中で誕生なさったイエス様は、私たちに逆転勝利の人生を与えてくださるお方です。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日イエス様のお誕生について詳しく学んでまいりました。イエス様は私たちを救い、私たちの人生を根本から作り変え、そして最終的な勝利を与えるためにこの地上に来てくださいました。そのためにあなたは尊い命を差し出すことを選んでくださいました。ありがとうございます。私たちがいつもあなたに命がけで愛されているのだということを忘れることがないように、いつもあなたのことを思い起こさせてください。私たちを感謝と喜びで満たしてくださいますように。またその愛にあふれたイエス様を周りの方々にお伝えする、そのような力もお与えください。この一週間、ここにいらっしゃるお一人一人が感謝と喜びに満たされることを信じます。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。